マタイの福音書、またルカの福音書にも並行記事があります。でマタイの福音書から分かることは、この一人の人が青年であったということです。またルカの福音書から分かることは、この人は青年でありながら指導者であった。第三版の聖書だと役人というふうに書いてあります。ですから若くて、そして立派なというか、そういうお仕事にもついている人であります。そして律法の、その示すところをしっかりと守る、正しい人であり、さらにはお金持ちでもあったというですね、もう言うとこないというような、人であったようです。この人は本当に多くのものを持つものでした。でそのような人がイエス様のところに求めて、質問に来られた、そういう出来事です。ただマルコの福音書におきましては、その辺の、今の青年役人というその情報は、特に語っていません。どうでもよかったというか、どっちでもよかったんだと思うんです。この一人の人の質問は決して特別な人、特別な境遇にある人だけのものではない、むしろどんな人にも、どんな境遇にあってもある、質問なんだ、問題なんだ、あるいは持つべき課題なんだ、そういうことではないかと思います。つまり特別な人が特別な質問をしたのではなくて、まさにこれは私たちの質問なんだと、そのように捉えることができるのではないかなと思っています。でどんな質問をしたかということですけれども、改めて17節を読みたいと思います。イエスが道に出て行かれると、一人の人が駆け寄り見舞いにひざまずいて尋ねた。良い先生、永遠の命を受け継ぐためには何をしたらよいでしょうか。この場面をこうイメージしてますと、彼は待ち構えていたんだと思います。イエス様がそして道にこう出て行かれると走り寄ってきた。そしてイエス様の前にこうひざまずいて尋ねたっていうんです。ですから改めて考えますと、相当なこう思いでイエス様のところに来たんだなと思うんです。他の場面でもイエス様のところに来てこうひれ伏してひざまずいてっていう場面はありますけれども、そういう時は大体こう命の危機に瀕しているとかですね、そういうこう状況だと思うんです。でもこの人はそういうわけではないんですけれども、でもまさにこうそれほどの思いというかですね、でも思いですね、そういう中でイエス様のところに走り寄ってきてこの質問をしたんだなと改めて思います。で述べられたことは、まず良い先生、あるいは尊い先生ということでした。この人自身がそういう認識をされていたんだと思います。で質問は、永遠の命を受け継ぐためには何をしたらよいでしょうかというものです。彼は人も羨むようなというか、そういう素敵な、お役目を果たされて大変だった面はあると思いますけれども、でもこう立派だなと思われるような生活をしていたんじゃないかと思うんです。人が羨むような、あるいは自分自身もそういった意味ではやるだけのことをやったなと思えるような、そういう生活があったんじゃないかと思うんです。でもそれでも彼は 満たされないものを持っていました、感じていました。また不安もあったと思います。決して乏しい境遇ではなかったけれども、何か寂しい、そんな思いもあったと思います。というのは、彼は自分の人生は死によって終わるんだなと、そう認識していたからです。財産もあるし、きっとこの人の周りには多くの人が良い関わりを持っていたと思うんです。でもこのすべてはいつ、どのような形でかは分からないけれども、死によって閉じられる時が来るんだなと、そんなことを思う中で、とても不安というか、大きな課題を負いながら生きているような、そんな心持ちだったのではないかと思います。人間がいつか死ぬということは間違いないわけですけれども、ある本で読んだときにそうだなと思いましたけれども、私たちはともすると自分が死ぬことを信じていないかのようだって書いてある一文がありまして、信じていないわけでもないけれども、でも確かにそれぐらいぼんやりしている、そんな現実があるように思います。でもこの人は逆にいい質問をしたというか、やっぱり偉い人なんだなと思いますね。この地上の命はやがて終わるんだと、その後どうなるんだろうか、死んだらどうなるんだろうか、そう考えたんです。で、この課題はクリスチャンであっても心に持っている課題ではないかなと思うんです。私たちは救われているんだと、あと全て OK というような簡単なことではないと思うんです。もちろんそれで OK なんです、救われているんです。でも本当に深く考えるならばどうでしょうか。むしろクリスチャンだからこそこの問題に向き合える、心に留めておくことなんではないかと思います。中世の修道士はメメントモリという言葉を挨拶のように交わしたと言われます。死を覚えよ。彼は永遠の命を受け継ぐためには何をしたらよいでしょうか、どうしたらよいんでしょうか、良い質問をしたと思います。イエス様はこれに対してこのようにお答えになられました。なぜ私を良いというのですか。良い方は神お一人のほか誰もいません。ご自分がそうであることを否定したわけではありません。しかし地上の思いに占められている彼の心を天に向けさせたのであります。先日ある方々とお交わりをしていたというか、お話をしていたんですけれども、ご婦人の方で、そしたらその方が信仰について森裕子先生から、それは神様の方を向くだけなのよって言われたんだと、そのことをすごく覚えてるっていうふうに言うことをお分かちいただいて、私も心に残りました。森先生らしいなと思いますけれども、随分簡単に言ったなと思いますけれども、神様の方を向くだけなのよ。でも森先生らしく随分簡単におっしゃりながら、 まさに神髄を捉えている、そうだなというふうに思いました。私たちは一人一人神様の方を向くように作られています。大地の塵で人を形作って、その花に命の息を与えられた。これはイメージするものでありますけれども、まさにこう粘土を作る、粘土で人を作るように作ったのかなとですね、イメージはします。で、子供の頃に人形で遊んだように、人形で遊ばなかった人もいるかもしれませんけれども、まあ普通自分の方を向けてますよね。そんな感じで神様一人一人をご自分の方に向けてお作りになったんだなと、霊的な意味ですが、そういった意味で私たちはこうやっぱりこう神様を見上げて神様に向かって生きるというのが私たちらしいというか、本来の素晴らしい生き方なんだと思います。そして信仰の在り方なんだと思います。神様の方を向くだけなのよ。しかしそれを忘れてしまうんです。祈っていても、礼拝を捧げていても、聖書を読んでいても、心が神様の方を向いていないということがあるんです。いや、私自身本当にそう思いました。特に働きとして多くの場面で多くの時間がそこに使わされて、多くの時間をそこに捧げている中で、あの時心がどこにあったんだろうかと、そんなふうにこう思わせられることがあったんです。皆さんはどうでしょうか。今もちろん神様の方を向いて、心がですね、神様の方を向いて礼拝をお捧げできれば、御言葉をご一緒に聞くことができれば、それは幸いなことだと思います。今日昼ご飯何食べようかなとかっていうことはないと思いますけれども、神様の方を向いてっていうことが私たちに必要なことです。悔い改めるというふうに聖書では言いますけれども、悔い改めるということは方向を転換することです。何か失敗したこと、罪を犯したことに対して後悔するというのもありますけれども、でも後悔するというのは基本的には悔い改めるとは別です。悔い改めるは方向を転換することです。これまで我が道を行っていた、神様の方を向いていないで我が道をどっか違う方を向いていた、その方向を転換して神に向いて生きることであります。イエス様はここでこの一人の人が本当に立派な生き方をしていたけれども、地上のことを見ていました。地上のことも大切ですから、そこに一生懸命やることは素晴らしいことなんです。でも彼の視点は地上のことであり、地上に生きる自分の力でありました。でもそんな彼に、神を一人、神様を見上げるようにという思いでここでお語りになったと思います。それからイエス様はこう続けて言われました。戒めはあなたも知っているはずです。殺してはならない、姦淫してはならない、盗んではならない、偽りの証言をしてはならない、騙し取ってはならない、あなたの父と母を敬え。神様の方を向くことがなく、地上に思いがある彼に、そしてまた自分の力にこそ思いを向けていた彼に、イエス様はじゃあということで、彼の土俵に乗るじゃないですけれども、この地上でなすべきことを教えたわけです。ここで語られているのは、出エジプト記20章のモーセを通して与えられた10の戒めの後半です。つまり前半は神様に対するものですけれど、後半は対人に対して教えられる部分ですが、その6個が挙げられています。 で、あれと思うのは順番が一つ違ってるところです。まあ、本来はその後半6項の最初は父母を敬えということだったんですね。でもなぜかイエス様はここで殺してはならないから始めています。どうしてそのように順番を入れ替えたのかはっきりは分かりません。まあ、でも一番最初に語るっていうのはやはりこう印象深く入ります。インパクトを持って心に刺さります。まあ、そういう中でイエス様はあえて殺してはならないから彼にお語りになったのかなと思うんです。まあ、当然彼は私は誰も殺していないと思うでしょう。でもこの御言葉はもっと深く味わうところですね。マタイの福音書5章の3条の説教ではこの御言葉の真意が語られており、単にこう殺人事件を起こさなくても殺してはならないのその深みがあります。そしてさらに御言葉を思い巡らし神様の御心を考えれば、御言葉にあって生きないことによって誰かをじゃなくてあなた自身を殺してはならない、そういう迫りにもなってくるんじゃないかと思うんです。あなたは生かされなければならない、殺されてはならない、御言葉によって永遠の命を与えられて生かされなければならない、殺されてはならない、殺してはならない。まあ本当はこの御言葉10回の一つ一つを学ぶだけでもじっくりと学ばなきゃいけない内容だと思いますし、それぐらいの深みのある御言葉ですので味わいきれませんけれども、でも御言葉はやっぱりこうじっくり味わわなければならないなと思いますし、じっくり味わうためには時間もかかるなというふうに思います。殺してはならない、どんな思いを持ってイエス様はおっしゃったんだろうか、私たちは今どんな思いを持って聞くでしょうか。永遠の命を求めてきた彼に対してあなたはあなたを殺してはならない、生かされなければならない、その永遠の命を得て歩まなければならない、そんな深いメッセージも一つの御言葉から語られるように思います。また彼はこの10回の戒めを聞く中で行いきれない自分の弱さも知るべきだったと思います。そして行き詰まりを感じて神様に委ねるしかない、先週のメッセージのように子供のように弱さを誇り委ねていく、そのことに気づくべきだったんだと思います。彼はここででも永遠の命は永遠の命を受け継ぐためには何をしたらよいでしょうかって言ってますけれども、受け継ぐっていう言い方は当たってるなと思います。永遠の命は自分でつかみ取るものではありません。まさに受け継ぐものであります。そんな中でイエス様は改めてなすべき御言葉を語りお教えになりとともにその御言葉に探られて、じゃあどうあるべきなんだというところを問うているんだと思います。で、21節を見ますとイエス様は、ごめんなさい、その問うていることに対して20節があります。イエス様はイエス様に対して彼は、先生、私は少年の頃からそれらすべてを守ってきましたと答えているんですね。で、まあ、言葉そのままそれまでなんですけれども、決して自信を持って 言っているんじゃないというふうに私は受け止めています。確かに戒めを守ることにおいては忠実に取り組んできた彼です。でもまだ何か欠けている、自分ではないということを自覚してたからこうして来てたわけで、マタイの福音書の並行記事を見ますと、実際に何がまだ欠けているでしょうかって言ってるんですね。でそれに対してです、それに対してイエス様は21節、イエスは彼を見つめ慈しんで言われた。改めてこの御言葉、そうなんだなと思わせられるところです。そのような彼、イエス様はそのような彼を見つめて慈しんで言われた。あなたに欠けていることが一つあります。帰ってあなたが持っているものをすべて売り払い、貧しい人たちに与えなさい。そうすればあなたは天に宝を持つことになります。その上で私に従ってきなさい。イエス様はここで彼を見つめたっていうふうに言っています。それは愛の眼差しです。最近誰かに見つめられたっていうことはありますか？イエス様はあなたを見つめておられる。慈しんで、慈しみを持ってイエス様はその眼差しを送っておられる。あなたを見ておられる。この過ぎてきた1週間もイエス様はあなたを見ておられた。またこれから始まる1週間もイエス様はあなたを見ておられる。見ていてくださるお方がある。しかも慈しんで、表面的なところだけではなく、これはじっと見っていうふうにも訳されているところがありますが、表面的なことだけではなくて本当に内側にあるものにおいても心においてもイエス様は見ていてくださる。慈しみを持ってです。なんでそんなことっていうことではなくて、慈しんでです。しかしそこであなたに欠けていることを教えてくださいます。それゆえにあなたの心に空白があり満たされないでいること、その理由を、寂しさを作っているその問題を教えてくださるんです。あなたに欠けていることが一つあります。あなたが持っているものをすべて売り払い、貧しい人たちに与えなさい。そうすればあなたは天に宝を持つことになります。その上で私に従ってきなさい。イエス様はこの人を愛されました。そして弟子として自分に従ってくるように、共に歩んでくるように、そう願っていました。イエス様と共に生きること、そこに本当は彼の質問に対する答えがあったんです。イエス様はそれを願って、従ってきなさい、共に生きよう、そう述べられているんです。しかしこの人は持っているものがあまりにも多かったんです。22節を見ると、すると彼はこの言葉に顔を曇らせ悲しみながら立ち去った。多くの財産を持っていたからである。持っているものがあまりにも多かったんです。この人は多くの働きをし、多くの人との付き合いがあり、多くのまた心配事を持っていたと思います。イエス様と共に歩むにはあまりにも複雑すぎる生活を抱えていました。それらを手放してイエス様に従うということに踏み切ることができない そんな大きな荷物を持っていたんです。この人の悲劇は財産を捨てられなかったことではないと思います。イエス様のこの愛の眼差しを受け止めきれなかったことだと思います。子供のように、先週のように子供のように両手を広げて父に、あるいは母のその懐に飛び込んでいくように、イエス様のこの慈しみの愛の懐に、その胸に飛び込んでいくことができなかった。それはこの人の悲しみだと思います。三条の説教をちょっと見たいと思うんですけれども、マタイの福音書の五章を見たいと思います。ごめんなさい、マタイの福音書の六章を見たいと思います。すいません、マタイの福音書の六章を見ますと、25節以下ですが、今ちょっともうあんまり時間がないですね。ですから私はあなた方に言います、何を食べようか何を飲もうかと自分の命のことで心配したり、何を着ようかと自分の体のことで心配したりするのはやめなさい。命は食べ物以上のもの、体は着るもの以上のものではありませんか。空の鳥を見なさい、種まきもせず刈り入れもせず蔵に納めることもしません。それでもあなた方の天の父は養っていてくださいます。あなた方はその鳥よりもずっと価値があるではありませんか。31節からもう少し読みます。ですから何を食べようか何を飲もうか何を着ようかといって心配しなくてよいのです。これらのものはすべて異邦人が切に求めているものです。あなた方にこれらのものすべてが必要であることはあなた方の天の父が知っておられます。すべての財産を捨てろと言っても、ある意味文字通りではないって誤解を恐れず言いますけれども、あなた方の必要を知っていてくださる、私たちがこれが必要だと思うよりも先にその必要を知っていてくださって与えてくださる。だからまず神の国と神の義を求めなさい。そうすればこれらのものはすべてそれに加えて与えられますって書いてあるんですね。ある人は言いました。私たちはイエス様を信じているけれども、しかしイエス様が述べることについては信じていないと。つまりイエス様によって救われることは信じているけれども、イエス様が御言葉によってお語りになることについては信じていない。つまり本当にこう委ねてこの現実社会を生きているかということだと思います。いや本当にチャレンジであります。でも問われるところです。マタイのマルコの元の場所に戻りますけれども、彼は悲しみながら去っていった。しかしそれは彼がイエス様に委ねられなかったこと、イエス様の愛を受けられなかったことだと思います。まあ多くの場合私たちは本当にお委ねしてこの身を捧げて人生を捧げていきたいという思いへと導かれるためには、いろんな試練を経験するのかなというふうに思います。恵みによって追い込まれてそのように思うのではないか。実際皆さん教会にいらっしゃった時とか、イエス様を信じようと思った時とか、あるいは信仰のステップを踏むとかでどうでしょうか。いろんな経験を通して考えさせられて恵みによって追い込まれたんじゃないでしょうか。まあ、ただこれは現実的に何か悲劇的なことが起こればいいってことではないと思うんです。 どんなに悲劇的なことが起こってもイエス様の方、神様の方を向かない人は向かないので、霊的な問題だと思います。この青年もこの一人の人もまさに順風満帆な人生でした。でも彼は本当に魂の上渇きを知ったんです。そして霊的な問題で恵みによって追い込まれて彼に質問してきました。どうやらここでは彼は悲しみながら去っていくんですけれども、そのチャンスを得たんですね。私たちはどうでしょうか。魂の上渇きを聞くためには、ある種時間をかけて静かに御言葉に聞かなければならないというふうに思います。神様の方を向く時を大切にして、時間を作ってそこに向き合ってこそ、魂の渇きの声を聞くことができるんじゃないでしょうか。でもそこで素晴らしい人の交わりを経験するならば、そこに神の国があり、本当に素晴らしさを味わっていくならば、むしろ私たちが捧げるもの、捨てるものっていうのは小さい、本当にわずかなものなんだなということに気づかされるのではないかと思います。思い切って捨てるというよりは、永遠の命の素晴らしさを知るからこそ、その結果として手放すものが出てくるのかなということです。今日のストーリーはこれ、次回以降にもまだ続いていくような内容なんですが、ここで今日は終えたいと思います。いかがでしょうか。心に留まるポイントがあったでしょうか。少し御言葉を思い巡らして、主の前に静まり、それぞれで祈りを持っていただきたいと思います。